77.1 Rainbow FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、時計の針は19時30分を回りました。皆さん映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。1月10日花の金曜日、 FM 諫早美香のフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。さて、今週からお仕事とか学校とか始まった方多いんじゃないでしょうか。皆さんお正月いかがでしたか？私はもう食べて寝て映画三昧のお正月でした。皆さんきっと楽しいお正月過ごされたんでしょうね。まあ今年2020年も元気で楽しくみんなで頑張っていきましょう。さあ今日は一番最初に映画祭のお知らせから参りたいと思います。第4回長崎愛の映画祭が1月10日、11日、12日の3日間、長崎市にありますメルカ月町の5階ホールと会議場で行われます。4作品上映されるそうで、作品は道草、カランコへの花、パーフェクトレボリューション、愛と法のこの4作品が上映されまして、なかなかこう普段見ることができないような素晴らしい作品がたくさん揃っているということですので、ぜひぜひこの機会にね、長崎愛の映画祭に足を運んでいただきたいと思います。ま、上映作品の時間や日程などは長崎愛の映画祭のホームページに載っているそうですので、こちらでチェックしてぜひ足を運んでみてくださいね。さあではこのコーナーから参りましょう。ピックアップシネマ。さあ今日のピックアップシネマも2作品ご紹介したいと思います。まずご紹介する作品はフィッシャーマンズソング、コーンウォールから愛を込めて。イギリス中央を席巻した実在する漁師バンドの実話を元にした物語です。舞台はイギリス南西部コーンウォール地方にある小さな港町ポートアイザック。この地に旅行で訪れた音楽マネージャーのダニーは、偶然漁師たちで結成されたバンドフィッシャーマンズフレンズのライブを見かけます。ダニーは一緒に旅行に来ていた漁師たちから彼らとの契約を取るまで戻ってくるなと命じられ、彼の音楽への情熱に心を動かされたフィッシャーマンズフレンズはダニーと契約を結びます。果たしてフィッシャーマンズフレンズは音楽業界でメジャーデビューできるのでしょうか、という物語です。これ小さな港町の人々と都会で暮らすダニーがだんだん心を通わせていく物語もそうですし、なんといっても流れてくるフィッシャーマンズフレンズが歌う音楽がとっても素敵でよかったです。そしてまあこれを見ているといくつになっても人生捨てたもんじゃないなとこう思わせてくれる、そして希望を持たせてくれたり元気をくれる作品でもありました。そしてまたここに出てくるこのフィッシャーマンズフレンズのおじさんたちがすごくチャーミングで親しみが湧いてすごく素敵なんですよね。まあ去年もそうだったんですけど、まあ昨年に引き続き今年ももうなんて言うんだろう、去年はシンクロスイムという映画があって、おじさんたちが結成したシンクロナイズドスイミングクラブがメダルを取っちゃうって奇跡の実話がありましたけれども、今年もおじさんたちがこう活躍する作品がねいっぱいあるような期待が ありますね。なんかこうおじさんたちにね背中をポンと押されて、今年もなんか元気な1年になりそうだななんていう気になりました、この映画を見ながら。フィッシャーマンズソング、コーンウォールから愛を込めては1月10日から全国順次公開で、長崎はまだちょっと日にちが決まっていないんですけれども、公開予定がありますので、ぜひあのフィッシャーマンズソング あのホームページを時々チェックしてみてください。これ長崎で公開されたらぜひ映画館でお楽しみください。さてもう一つの作品は、テレビドラマで大好きだった方多いんじゃないでしょうか、ダウントーンアビーです。ゴールデングローブ賞やエミー賞に輝いた大邸宅に暮らす貴族クローリー家と使用人たちの生活を描いたイギリスの大人気のドラマが映画化になりました。このドラマは2010年から2015年まで全6シーズン放送されたドラマの最終回から2年後のクローリー家を描いた物語になっています。1927年、ダウントンアビーに英国国王夫妻が訪れることになり、グランサム伯爵家の長女メアリーが羊のカーソンを復帰させ、豪勢な晩餐会などの準備を進めていました。そんな中、先代伯爵夫人バイエレットの従前で何十年も音信不通となっていたメアリー王妃の次女モードバック賞とバイオレットの間に勃発した相続問題など、一族やメイドたちのスキャンダル、ロマンス、陰謀などが次々と巻き起こるという今回のダウントンアビーです。ドラマ版のおなじみのキャストに加え、今回映画版では初登場となるモード役のイメルド・スタントンが出演しています。実は私これ全くドラマ見てなかったんですよね。でも全くドラマを見ていなくても、これ物語として本当にすごく面白かったですし、それに豪華絢爛なセットや衣装にも目が奪われてしまって、映画を見ながらすごく優雅な気分になりました。そしてもうなんかこれ見てよかったななんて、すごく心よく試写室を後にすることができました。毎週見ていた私の友人がもうこれ面白い面白いって言ってたんですけど、もう本当にどんなに面白いかっていうのが今回この映画を見てよく分かりました。登場人物も個性豊かで、もう印象深いので、もうそれぞれの方がね本当に頭の中に記憶に残っていますし、本当に素敵な方ばっかり出ていますよね。このドラマ物語も素敵だし、出ているキャストにも素敵だし、やっぱり魅力的なドラマはここまで人気があるんだなって改めて思いました。このダウントンアビー1月10日から全国公開なんですが、残念ながら今のところまだちょっと長崎では公開が決まってないんですよね。でも長崎にもダウントンアビーのファンがたくさんいると思いますので、これ私もぜひ上映されてほしいななんて思ってますので、この先ちょっと遅れてでもいいから、ダウントンアビーが公開されることをちょっと願っていきたいななんて思っています。さあここまでピックアップシネマのコーナーをお送りしました。ミカのフラワーシネマ、ここからは新作のご紹介をしていきます。その前に皆さんにちょっとお詫びを申し上げます。先週の放送で私は山田洋次監督を山田洋次郎監督と言ってしまいました。申し訳ありません。山田洋次監督と寅さんの名前の寅次郎が一緒になって、山田洋次郎監督の洋次郎と言ってしまいました。正しくは山田洋次監督です。大変失礼いたしました。それでは気を取り直して新作の紹介をしていきたいと思います。1月10日から公開になりましたパラサイト半地下の家族、2019年第72回カンヌ国際映画祭で韓国映画初のパルムドールを受賞した作品です。これはあえて何も言わないでおきますね。なぜかというと、私もこれ何の前知識も入れずに見て本当に面白い作品だったですし、マスコミ向け けのですねこう資料なんかを、まあ、私たちもらったりするんですけれども、そこでもですねもう監督直々のですねメッセージで、もうこれから皆さんに映画を心から楽しんでいただきたいですので、ぜひ内容には触れないでほしいというですねご丁寧なメッセージもいただいておりますので、監督の意思を尊重して、ここは皆さんに心から映画を楽しんでいただきたいと思いますので、ぜひぜひこの話題のパラサイト映画館で楽しんでいただきたいと思います。パラサイト半地下の家族は1月10日から東宝シネマズ長崎で、佐世保シネマボックス太陽は2月14日から公開になりますので、ぜひ映画館でお楽しみください。さあ続いての作品も1月10日から公開になりました、カイジファイナルゲーム。福本伸之さんの原作の人気コミックカイジシリーズの3作目で、前作から9年ぶりの新作、福本さんが考案したオリジナルストーリーになっています。2020年東京オリンピックの終了を期して国の景気は急激に失速し、お金のない弱者は簡単に踏み潰される世の中になっていました。少ない給料で地だらな生活を送っていたカイジは、ある日帝愛グループの企業の一つを任されるまでに出世した大月と再会し、富豪の老人が主催するイベントに一緒に組んで挑み、大金を手にしようと誘われ、そこからカイジの運命の歯車が動き出します。果たしてカイジを待ち受ける未来は天国か地獄か、日本中を奮い立たせる最後のギャンブルが始まります。原作にはないバベルの塔、最後の審判、ドリームジャンプ、ゴールドジャンケンというオリジナルゲームが登場するのも今回の見どころの一つになっています。そして新たに登場するキャラクターに福士蒼汰さんと新田真剣佑さんが出ているんですけれども、まあ、私の中では福士蒼汰さんっていうとすごく好青年のイメージが強いんですけど、今回の福士蒼汰さんはちょっとこうクレイジー系なんですよね。ですのでこの福士蒼汰さんのこうクレイジーな演技もなかなか良かったですので、この辺も注目して見ていただきたいと思います。そして吉田鋼太郎さんと藤原竜也さんの熱い熱い演技にも目が離せない作品となっておりますし、最後の最後までこれどうなるんだろうとこうワクワクドキドキいっぱいですので、これ最後の最後までこう目が離せない作品となっておりますので、ぜひ映画館で楽しんでいただきたいと思います。カイジファイナルゲームは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽で現在上映中ですので、ぜひ映画館でお楽しみください。そして続いてご紹介する作品はフォード VS フェラーリです。こちらも1月10日から公開になっております。1966年のル・マン24時間耐久レースで絶対王者フェラーリに挑んだフォードの男たちを描く実話を元にした物語です。ル・マンでの勝利を目指すフォードモーター社から依頼を受けた元レーサーでカーエンジニアのキャロル・シェルビーは、上昇チームのフェラーリ社に勝つためにフェラーリを超える新しい車の開発と優秀なドライバーの獲得が必要でした。そんな中シェルビーは破天荒なイギリス人レーサーのケン・マイルズに目をつけ、一部上層部からの反発を受けながらもマイルズをチームへ引き入れます。限られた資金と時間の中、シェルビーとマイルズは力を合わせて数々の困難を乗り越えていくという物語です。キャロル・シェルビーにはマット・デイモン、ケン・マイルズはクリスチャン・ベールがそれぞれ演じています。そしてこの2人なんですけれども、今回初共演ということですが、本当に初共演とは思えないほどのすごく息ぴったりのバディぶりがものすごく魅力的な作品でした。まあ、フェラーリを超える車を作るために、ああしようこうしようとこういいものを作るためにあらゆるアイディアをこう出し合ってみんなで作り上げている姿がものすごく魅力的でしたし、あとレースのシーンはものすごく迫力があって、もうなんていうんですかね、もういつの間にか体がもう前のめりになってたんですよね。まあ カーレーサーって一つの判断で、まあ、ブレーキ一つ、ハンドル一つでやっぱり右に行くか左に行くかで命取りになったりしますよね。その命がけのレースっていうのもこう体感できましたし、もうその命がけに本当に挑むレーサーっていうのがすごいなって思いました。まあ、モータースポーツにはこうあんまりこう詳しくはない方でも本当にこれ心から楽しめる作品だと思いますし、こう寒い日に映画館でこの映画を見ると体がですねすごく熱くなるんですよ。なのでポカポカした気分で映画館帰れますよ。これ見たら本当にそれだけ素晴らしい作品でしたし、私はこれ試写の後にもうすぐにもう一度見たいと思いました。これおすすめの作品です。フォード VS フェラーリは1月10日から東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応で公開中ですので、ぜひ熱い物語を映画館でお楽しみください。さて今日は皆さんに嬉しいプレゼントをいただいております。2月7日から公開になります映画犬鳴き村なんですけれども、あそこはヤバすぎる、SNS やウェブ上で恐怖の声が絶えない日本最強の心霊スポットの犬鳴き村、果たしてこれらは単なる都市伝説なのか、それとも真実なのか。最強スポット犬鳴き村が呪怨シリーズの清水崇監督の手で完全オリジナルストーリーで禁断の映画化となりました。この映画の公開に先駆けまして、1月30日の木曜日夜19時から東方シネマズ長崎で開催されます犬鳴き村の試写会にペア5組の方をご招待いたします。応募方法はフラワーシネマのホームページ、または B プレス内の犬鳴き村試写会応募フォームからご応募ください。トンネルの先の恐怖の世界をぜひ味わってくださいね。そしてもう一つ嬉しいプレゼントがあります。スターウォーズスカイウォーカーの夜明けからオリジナルステッカーと可愛い BB-8 のマウスパッドをセットにして3名の方にプレゼントいたします。応募方法は先ほどの試写会と同じフラワーシネマのホームページ、または B プレス内のスターウォーズプレゼント応募フォームからご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。締め切りは1月17日の金曜日です。お待ちしております。さてここで一つメッセージをご紹介しましょう。長崎市にお住まいの女性の方からいただきました。紅白歌合戦での中村智也さんと木下遥さんのアラジンの曲がとっても良かったのでまた聞きたいですといただきました。メッセージありがとうございました。
ミカのフラワーシネマ、
ここで皆さんからいただいているメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームダンさんからいただきました。ミカさん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。スターウォーズは見に行かねば、フォースの導きがあらんことを、今年もフラワーシネマ楽しみにしていますねといただきました。いやー、スターウォーズですね、まだ見に行ってないならダンさんこれぜひ見てください。これは本当に映画館で見るべき映画だと思いますし、本当にすごく素敵な感動する作品でしたので、ぜひ映画館で楽しんでくださいね。いつもメッセージありがとうございました。ダンさんこれからもミカのフラワーシネマよろしくお願いします。さてもう一ついきましょう。ラジオネーム仮面ライダー V3 さんからいただきました。ゼロワンもいいけど仮面ライダー V3 が僕の一押しです。 V3 が令和の時代に復活してほしいなぁといただきました。そうですね、仮面ライダー、私ですね、私の希望としては最近こう仮面ライダー面白いなと思ってるんですけど、昭和のライダー、平成のライダー、令和のライダー、全部が出てくる映画作ってほしいななんて思います。その中に V3 も登場して活躍してほしいですよね。それ楽しみにしましょうね。仮面ライダー V3 さん、メッセージどうもありがとうございました。 この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてフラワーシネマのホームページからどんどん送ってくださいね。皆さんからの楽しいメッセージお待ちしております。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今日のお別れソングは、今日はディズニーシリーズでいきましょうね。映画トイストーリー4からダイヤモンド愉快で君は友達をお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。